たちの里京都村からこんにちは。私はパーソナリティの加藤由美です。どうぞよろしくお願いします。町に住む人と田舎に住む人が共に交流し合って楽しく元気あふれる京都にしようというネットワーク、それが命の里京都村なんです。その京都村から村人の生の声をお届けしてまいります。そしてこの番組はインターネットのユーストリームでも同時に映像をご覧いただけます。今日は京都府の一番南、唯一の村であります南山城村をお訪ねしています。その南山城村で今日の田舎暮らし、ナビゲーターの新田晴美さんにお話をお伺いします。新田さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、この南山城村はですね、お茶畑が広がる大変美しい村ですが、最初に南山城村とはどんな村なのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、京都府の一番最南端で、はい、北は滋賀県甲賀市、そして、東は、はい、三重県、伊賀市、そして南は奈良県の奈良市に囲まれた過疎の美しい村でございます。
はい、そうしましたらこの美しい南山城村をですね次の世代に引き継ぐために、地域の皆様は今ですねどんな思い、そして願いを持って暮らしていらっしゃるんでしょうか。
はい、うちの村は過疎で高齢化が進む、村で、そうして、集落の活性化につながる人材を受け入れるために、田舎暮らし実験体験プランをしていただくように、都市の住民の皆さんが、農村体験の場を提供しているところでございます。
そうですか、ありがとうございます。この南山城村では新田さんもメンバーになられておりますが、田舎暮らし推進協議会が平成20年から立ち上がり活動されていますが、どんな活動されているんでしょうか。
はい、各推進協議会の中で、北部、中部、南部という支部、3つの支部がございます。
はい、
そうした中で、北部支部についてはトマト、ブルーベリー、炭焼きの体験プログラムをしております。そして中部についてはそばの栽培、そして、南部については大豆の栽培をしております。はい、
じゃあ四季折々いろいろなそのプログラムを実施されて、都会の方に来ていただくというような、
はい、
そうですか。はい、年間どのくらいの回数を実施されるんでしょうか。
はい、支部によって違うんですけども、北部については、炭焼き体験には3回、そしてトマト、
春夏秋とかそういう形ですか。
いえいえ、冬に
炭
焼きは
3回、
寒い時期に3回、
だい
たい炭焼きについては木を炭ごみに入れて、それを今度出すのと、
じゃあ季節ならではの体験をしていただくと、その季節に、
地域地域によって、トマトなら、5月から、8月の末まで、何回か。
そばは
、8月に種をまいて、ほんでまた草取り、辻掛け、そして収穫、それが12月です。そして1月に、その子をそば打ち大会をして、そばは終わりです。
じゃあ何度かかけて体験できるようなプログラム、ということですね。
はい、でそうした中で、都会の人と心安くなって、またうちらの村のイベント等にも参加もしていただくし、良い、場所やと思います。
はい、じゃあ特産であるお茶摘みなんかはどのようなこう期間かけてプログラムなされてるんでしょうか。お茶摘みですね。
お茶摘みについては、出品者を、出す時に、人手がいるので、そういう体験してくれと言って、村の方が募集、インターネット等を入れて募集しております。
はい、 なるほど。こういうプログラムを通じて村の人たちと仲良くなってもらおうという、はい、そんな試みなんですね。
はい、そうです。
はい、ありがとうございます。ではここでですね、音楽を挟みまして、その後も引き続き新田さんにお話をお伺いします。京都府南山城村をお訪ねしまして、新田晴美さんにお話を伺っています。新田さん、先ほどですね、はい、田舎暮らしの体験プログラムがあるということで、大豆があるとお聞きしていますが、
はい、
はい、
南部支部が、
はい、
大豆の採用をしております、
はい、
それについては、
はい、
大豆は、まあ、種まき、
はい、
で植え付け、
何月頃ですか？
それは8月。
8月。
はい。
はい、
7月から8月です。はい。そしてまあ3回ぐらいの世話をして、
はい、
それで収穫を、
はい、
10月に収穫して、はい、
はい。収穫された後はそれは、
それを今度は豆腐。
豆腐にする。
はい。
あ、そんなプログラムが、
あります。はい。そうした中で、皆さんと、はい、まあ、心安になって、喜んで参加していただいております。
はい、素敵なプログラムですね。
はい、
はい、それでは新田さん、今までに移住された方にはですね、
はい、
どんな方がいらっしゃるんでしょうか？
はい、まあ、定年になられた方で、
はい、
ほんで押原中部ですけども、中部で一人、それで南部で一人、
うん、
それで都会の方からこっちで、うん、畑、野菜作りに通って、はい、2名ほど来られております。
そうですか。はい、でそういう方たちはですね、南山城村に、まあ、すぐ溶け込んでいらっしゃったんですか？
はい、はい、それは今言いました、はい、田舎暮らし推進協議会の呼びかけで、うん、そのそば作りとか、いろんなやつに、はい、北部南部中部と、はい、やっておる、そうして来ていただいている方が、地域の方と、
うん、
仲良くされて、
うん、
ここの村の美しい村に永住したいということで、住まれております。
なるほど、はい、ありがとうございます。その他、新田さん今ご関心のあることは何でしょうか？
まあ、うちは、まあ、過疎進む、過疎化になっていくばっかしですので、はいはい、まあ町の人が一人でも多く、うん、うちの村で永住してほしいなというように思っております。
はい、
はい、
今まで定住した方はどんな世代の方たちなんですか？
もう定年になられて、
あ、はい、
まあ、田舎で、野菜作ったりして、市大住しそうで、大体もう50から60ぐらい、はい、まあ、他にも多で、
うん、
そういう人がおられるんですけども、
空
き家が大きすぎるんですよ、
う
ん、うちの田舎の家というのは、
はい、
なかなか手頃の家がなかなかありませんので、
はい、
まあ、じっとされる人もおられます、
はい、なるほど。じゃあ今度は若い世代もぜひ、はい、ということですね。
そうです、
はい、ありがとうございます。はい、それではお話を伺っていますと、南山城村は移住者を受け入れるためにいろいろな取り組みをされていることが分かります。で、そして一度ですね、この南山城村に行きたいと思われる方はどこに 連絡をすればいいのでしょうか。
は
い、
うちの役場の産業生活課に、はい、問い合わせていただいたら良いと思います。
南山城村産業生活課という役場にお問い合わせください、はい、ということですね。はい、はい、ありがとうございます。それでは最後にですね、新田さんから都会の皆様へメッセージをお願いいたします。
はい、南山城村は、はい、あ緑豊かな、はい、村で、自然に囲まれた、うん、茶畑の美しい茶畑のある村でございますので、はいはい、一人でも多く村に来てほしいと思います。
う
ん
う
ん
はい、じゃあまずは遊びに来てねということですね。
はい、そうです。
はい、じゃあ交通手段としてはどころからどのくらいかかるんでしょうか。
は
い、
ね、京都からは、はい、1時間10分、
はい、
大阪からいつも1時間10分で、
はい、それは電車ですか。
電車です。
はい、
はい、
具体的にあの経路を少し簡単で結構ですので、
関西本線、
はい、
大和路線乗って、はい、関西本線で鴨電乗り換えてもらって、
はい、
大河原、
はい、
ほんで宇治の村には駅が2つあります。
駅が2つ、
はい、月ヶ瀬口、
はい、
それで、まあ、あの交通の便は来ていただいたら、
はい、あ交通の便はいいということですね。はい、はいはい、じゃあ電車でも気軽に来ていただけるということで、はい、はい、ありがとうございます。はい、何かもう一つ言い足りなかったことはないでしょうか。何かもう一つ、
はい、そうですね、まあ四季お料理に、
はい、
4月は桜やし、
はい、
そしてまた3月次ヶ瀬の梅、
はい、
といろいろあります。
はい、ちなみに、はい、今の時期はどうですか。
今の時期は、うん、
2月は
2月はもう梅も膨らんできてますんで、
はいはい、
まあ、ハイキング、
ハイキング、
はい、月ヶ瀬江口で降りて、
はい、
それで月ヶ瀬の梅林までのハイキングに大で来てくれてます。
木津川が流れていらっしゃるんですね。
はい、木津川は、うん、あの夏、うん、鮎釣り、
鮎釣り、
はい、魚釣り、
はい、
もうそれとまだカヌー、
カヌー、
はい、
うーん、
ありますんで、
はいはい、
夏は夏で、来ていただいたら、
はい、じゃあ春の梅がもうそろそろ楽しみということですね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、それではそろそろ時間が参りました。本日は南山城村の新田晴美さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、皆様いかがでしたでしょうか。いのちの里京都村、実感していただけましたら大変嬉しいです。田舎暮らしをお考えの方は一度今日の田舎暮らしふるさとセンターへお問い合わせください。今日の田舎暮らしふるさとセンターの電話番号は京都 075-441-6624、 京都 075-441-6624 です。お送りしてまいりましたいのちの里京都村からこんにちは。今日はこの辺でお別れです。お相手は加藤由美でした。次回は2月28日火曜日、この時間にお目にかかります。それでは皆様、ごきげんよう。さようなら。